ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で63歳になられます。松木さんをはじめとするまだ日本に帰国できていない全ての拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月25日、安倍総理は G7 伊勢志摩サミットのため来日中のオバマ大統領との間で日米首脳会談を行いました。その中で北朝鮮については次のようなやり取りがありました。安倍総理から、北朝鮮の核保有の既成事実化は容認できない、 G7 の明確なメッセージが重要である旨述べ、両首脳は日米韓の連携が重要であるとの認識を改めて共有しました。拉致問題について安倍総理から、米国の協力に感謝の意を伝えつつ引き続き米国の理解と協力を求めたい旨述べました。また5月26日および27日伊勢志摩にて安倍総理の議長の下で G7 の首脳が一堂に会したサミットが開催されました。これには米国オバマ大統領、フランスオランド大統領、ドイツメルケル首相、英国キャメロン首相、イタリアレンツィ首相、カナダトルドー首相、 EU からトゥスク欧州理事会議長およびユンカー欧州委員会委員長が出席しました。この会合では世界経済の下方リスク、国際秩序に対する一方的な行動による挑戦といった喫緊の課題に対し、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値に立脚した G7 として連携して国際社会の取り組みを主導していくことで一致しました。特に北朝鮮については拉致問題、核、ミサイルといった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決に向けた G7 の緊密な連携を確認しました。サミット終了後に発表された G7 伊勢志摩首脳宣言では北朝鮮について次のように言及されていますのでご紹介します。我々は北朝鮮による1月の核実験およびそれに続く弾道ミサイル技術を使用した発射を最も強い表現で非難する。これらの行為は複数の国連安全保障理事会決議に違反しており、地域および国際の平和および安全に対して深刻な脅威を与えるものである。我々は北朝鮮に対し関連する全ての国連安全保障理事会決議および 2005年の6社会合共同声明の下でのコミットメントを即時かつ完全に遵守し、今後いかなる核実験や発射も行わず、またその他の不安定化をもたらす行動や挑発的行動も行わないことを要求する。我々は国際社会に対し、関連する国連安全保障理事会決議を完全に履行し執行するよう呼びかける。また我々は北朝鮮の人権侵害に対して遺憾の意を表明するとともに、北朝鮮に対し拉致問題を含む国際社会の懸念に直ちに対処するよう強く求める。さらに翌5月28日、安倍総理は G7 伊勢志摩サミットにおけるアウトリーチ会合に参加するために訪日中のチャド・デビー・イトゥノ大統領、バングラデシュ・ハシナ首相、スリランカ・シリセーナ大統領、パプアニューギニア・オニール首相、ラオス・トンルン首相、ベトナム・フック首相らとそれぞれ首脳会談を行いました。これらの首脳会談では二国間の協力のみならず、国際条理における協力についても話し合われ、フックベトナム首相との間では北朝鮮の諸懸案の解決に向け、日本とベトナムが共に連携していくことが確認されました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月13日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月7日から6月12日まで私は北京に行っておりました。中国の専門家の人たちといろいろ意見交換をしてきましたが、やはり話題の中心は朝鮮労働党の第7回党大会、そしてその党大会後の北朝鮮の動向ということが話題の中心になりました。中国の専門家たちは、今回の北朝鮮の党大会についてはまず第一に金正恩委員長の権力基盤がより強固になったと、そして第二に北朝鮮は経済建設に今後力を入れると、集中するであろうと、そういう分析をしておりまして、そのいずれについても中国は支持するという、そういう立場を明らかにしておりました。しかし、北朝鮮が核保有を依然として強調していることについては、これは絶対に受け入れられないと、北朝鮮は必ず非核化をしなければいけないという、そこも非常に明確であったかと思います。5月末に、北朝鮮は中国に朝鮮労働党代表団を派遣しまして、その団長であるリスヨン、前の外相ですが、今は朝鮮労働党国際部長でありますが、このリスヨン氏が6月1日には習近平中国共産党中央委員会総書記と会談をするということがございましたが、その際、習近平総書記はですね、リスヨン氏に対して極めて明確に、半島問題における朝鮮半島の問題における中国の立場というのは一貫していて明確であるということを強調いたしました。半島問題に対する中国の立場に変化がないという言い方は、すなわち中国は朝鮮半島の非核化というものを絶対に実現すると、それが中国の立場であるということでありますので、改めて朝鮮労働党大会が終わった後の北朝鮮に、あるいは金正恩氏に対して習近平総書記はですね、北朝鮮は必ず非核化しなければならないという まあ、そういうメッセージを改めて送ったと言っていいかと思います。まあ、今中国の専門家たちが注目をしておりますのは6月29日に予定されております北朝鮮の最高人民会議でありますが、まあ、今度の最高人民会議で金正恩氏はやはり新たに設立されます国家の最高位のポストというものに就任するであろうと、まあ、そう見込まれておりますが、まあ、それで改めて国家元首のポストに就任する金正恩氏は施政演説を行うであろうと、まあ、中国側は見ておりますが、まあ、その施政演説の中で、金正恩氏が朝鮮半島の非核化というものに言及するかどうか、まあ、そこが注目をされているわけであります。まあ、非核化ということで金正恩氏が言及する場合にはまず第一に金日成主席のこれは行くんでありますので朝鮮半島の非核化は金日成主席の行くんであって必ず実現しなければならないというような言い方をするかどうかということが、まあ、注目をされておりますし、二つ目には最近、まあ、特にこの党大会において改めて金正恩氏はですね、北朝鮮が世界の非核化の実現に向けて努力をしているということを強調いたしましたが、まあ、その世界の非核化を実現するために朝鮮半島の非核化にも努力をすると、まあ、そういう言い方を金正恩氏がするかもしれないという、まあ、そういう関心があるということでありますが、いずれにせよ金正恩氏が朝鮮半島の非核化にコミットすると、まあ、それを約束するんであればですね、まあ、中国は当然金正恩氏を北京に招待するということになり、習近平総書記との、まあ、最初の首脳会談が実現すると、まあ、それを実現させるというのが、まあ、中国側の考えであるかというふうに感じましたが、まあ、ただ、6月29日の最高人民会議ではですね、まあ、私は北朝鮮は韓国に対して南北国会会談の開催をおそらく提案するだろうと思います。で、まあ、この国会会談の提案は韓国の野党の賛成を得るとこういう考えという可能性が高いので、まあ、そうしますと当面北朝鮮は韓国が南北対話に積極的になるかどうかということをまず見てですね、それを判断してそれから非核化、朝鮮との非核化のコミットメントということを考えるかもしれない。まあ、そうだとすると6月29日にはまあ、最高人民会議の際には金正恩氏は朝鮮との非核化には言及しないかもしれないという、まあ、そういう気もいたしますので、まあ、そういう議論も随分いたしました。まあ、いずれにせよ中国の立場は非常に確固としたものがあって北朝鮮は必ず非核化すべきであるということでありますので、まあ、今回朝鮮労働党と中国共産党党対党というものが、まあ、中朝関係の基礎になるということが再確認はされましたが、まあ、しかし中朝関係が発展するかどうかはやはり北朝鮮が非核化するかどうかにかかっているということも明らかになったと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は3月18日に開催したふるさとの風潮風共同公開収録で収録した拉致被害者ご家族の中から拉致被害者増本留美子さんのお姉さんである平野文子さんからのメッセージです。増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。 それではお聞きください。
増本留美子さん、留美子元気ですか？姉ちゃんだよ。そちらももうすぐ春ですね。季節を感じることができますか？日本では頼りがないのが元気な証拠と言います。留美子と会えなくなってもう38年になるよね。私たちも毎日留美子のことを思って過ごしてます。一日たりとも忘れたことはないよ。母ちゃんも元気に過ごしてます。88歳の米寿を迎えました。お祝い事は留美子が帰ってから一緒にしようねと言いながら月日だけがどんどん経っていきました。何より留美子の体のことが心配です。風邪をひいてないですか？痛いところは？ちゃんと食べてる？お医者さんには行けるの？何もわからないから心配でたまりません。胸が張り裂けそうです。今も手紙を書きながら胸が締め付けられます。でも一番つらいのは留美子だから私たちは頑張れます。どうしてあんなに明るくて素直な私の妹留美子がこんなひどい目に遭わなくてはならないんですか？私が身代わりできたらどんなにと思ったことか。かわいそうで仕方がありません。留美子が耐えてるから私たちも耐えなくてはと思っています。でも母ちゃんには時間がありません。早く日本へ帰ってきてほしい。母ちゃんに一目会ってほしい。その思いでいっぱいです。希望を強く持って日本へ帰れるその日を待っててくださいね。必ず日本で会いましょうね。楽しみにしてます。文子姉ちゃんより。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9900kHz、 夜11時30分からは周波数9560kHz、 深夜1時からは周波数9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。